それではローマ人への手紙12章17節から21節をお読みします。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えるなら彼に食べさせなさい、乾いたのなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。今お読みしました聖書の箇所には、悪に悪を報いる、あるいは復讐という言葉が出てまいりました。人から悪いことをされたら復讐したくなる、私たちの心を戒める言葉であります。このことは個人的な立場で私的な復讐を戒める言葉であります。決して裁判を否定するわけではありません。裁判で悪いことをした人に対する報いとして裁きを下すことは全く別の問題であります。ローマ書の13章では国によって定められた裁判による裁きが神の定めによることが記されています。少し13章のですね、1節4節をお読みしたいと思いますので、ご覧ください、あるいはお聞きください。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼らがあなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。もちろん人間の行う裁判というのは不完全なものであります。人間は裁判においても過ちを犯します。犯罪者に対して正しい裁きを下すべき、それは聖書にかなったことなんですが、ですから公正な裁判が行える必要があります。しかしこの世においては不正な裁判、公正でない裁判が行えることがあります。それはまた別の問題としてですね、私たち大きな問題として考えていかなければならないでしょう。ただ今日の箇所、時々ですね、聖書に裁いてはいけないと書いてるから裁判もいけないと勘違いする人いるんですね。でも聖書の言葉っていうのは一箇所だけ取ってきて主張するんじゃなくて、全体を通して理解しなければとんでもない誤解を生んでしまいます。今日の箇所におきましては、悪に対して悪をもって報いるな、復讐するなと言われているのは個人的な立場で私的に復讐することを禁じている言葉です。私たちは他の人から悪いことをされると復讐あるいは仕返しをしたくなります。やられたらやり返したくなるというのが人間です。人から傷つけられますと人は憎しみを持ちます。裏切られて憎しみを持つこともあります。妬みが憎しみになってしまうこともあります。また自分ではなくて自分の身近な人が悪いことをされたために憎しみを持つことがあります。昨日までの親友が今日からは敵になったということさえあります。 いや家族の間でも憎み合うということがあります。家族に対して復讐したいという思いを持つ人も少なくありません。近い関係であればあるほど、心を許し合った関係であればあるほど、裏切られた時の憎しみもまた大きくなるものです。日本では可愛さ余って憎さ100倍と言われますね。国語中辞典の説明では、今まで可愛いと思う心が強かっただけに、一旦憎いと思い始めると憎しみの気持ちがことのほか強いことに言うとありました。可愛さ余って憎さ100倍というのは、人々の経験から生まれた言葉だと思います。人のした悪を許せないという思いが憎しみとなります。そして私たちの心を歪めてしまいます。許せないという憎しみの心がいろんな病気の原因にもなっているとある医者は考えています。憎しみが暴力となり、人殺しとなります。争いとなります。テロとなります。戦争となることもあります。誰でも大なり小なりの憎しみを持った経験があるのではないでしょうか。時として自分で気がつかないということさえあります。しかし憎しみの感情というのはですね、非常に強いんです。私たち人間がコントロールすることができないほど強い力を持っています。そして憎しみに支配されると、人間はとんでもない怪物にさえなります。このことは何千年も昔の人々も気がついていることでありました。今から3750年ほど前に記されたと言われますハムラビ法典におきまして、目には目を、歯には歯をという言葉があります。これよく勘違いされてですね、やられたらやり返せというふうに思い、いうふうに勘違いされまして、プロレスの解説でもですね、目には目です、歯には歯です、やっちまえとばかりにですね言ったりするものですけど、もともとはそういう意味ではありません。人間は目をやられたら相手の命を奪いたくなる、そんな人間の復讐心に抑制を与えるための戒めなんですね。目をやられたら目ぐらいに留めておきなさいと、人間の復讐心を抑制する教えなんですね。人間の復讐心が膨れ上がりますと、とんでもないことになります。創世記の4章にその具体的な例を見ることができます。レメクという人物は、自分を傷つけた者に対しては77倍もの復讐をしてやるというふうに言いました。とんでもないことであります。主イエスキリストはそのような憎しみから解放されるべきことを教えられました。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けてやりなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。パウロはこのイエス様の言葉を適用してここで語っているんです。それが今日の聖書箇所です。ローマ書の12章17節から21節を ご覧になっていただきたいと思います。今日は皆さんにですね、プリントをお配りしてますので、その表をご覧になっていただきたいと思いますが、今日の箇所をですね、図解といいますか説明するために書き記したものであります。新約学者のダグラス・ムー博士は、この箇所はキアズムという文学構造をもって記されていると語っています。別にこの専門用語を覚えなくていいですからね。簡単に言えばサンドイッチのような形で書き記されているということであります。皆さんにお配りした表をですね、ご覧になっていただきたいと思いますけど、ちょっとパワーポイント次のページ開いてくださいますか。実は今日の箇所はですね、こういうふうになっているんですね。まあ、サンドイッチと言いましてもいろんなサンドイッチがありますね。ただここでのサンドイッチは真ん中にハムがあります。両側をレタスやトマトなどの野菜が挟んでいます。そして全体を挟んでいるのがパンですね。そういう形でこの箇所は記され教えられているんですね。この表をご覧になっていただきたいと思いますけど、 A と記したところ上と一番下にあります。それがパンです。 B と記されているところが野菜です。真ん中の C が美味しいハムなんですね。サンドイッチというのはですね、本来ハムと野菜とパンを一緒に食べるようにして作られています。まあ中には私バラバラに食べた方が好きだっていう人もいると思いますけどね、一緒に食べることによってまたより美味しくなるというふうに作られているんですね。それと同じようにこの17節から21節はバラバラにして受け止めるんじゃなくて、まとまって受け取りなさい、まとまって自分自身のものにしなさいという感じですね。そうしてこそここの理解を深めることができます。17節の最初、この A のところですね、そこに誰に対してでも悪に悪を報いることをせずとあります。もしも悪に対して悪をもって報いるとどういうことになるか、それは悪に負けたことになるんですね。もう一つの A をご覧ください。一番下の A、 悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。悪に対して悪をもって私たちが迎える、報いるならば、悪に対して負けたことになるんです。それは神の御心ではありません。神の喜ばれるところではありません。むしろサタンが喜ぶことです。悪に対して悪をもって報いて悪に負けてしまうのであれば、サタンの王国が栄えることになってしまいます。神の国の栄光のためには悪に負けるのではなく、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいと言われています。このかえってと訳された言葉はですね、強調している言葉が使われていますね。それだけ善をもって悪に打ち勝つことが大切なんだと言われているんです。それでは善をもって悪に打ち勝つというのはどういうことなんでしょうか。それは一言で言えば、すべてのことを愛をもって行うということですね。具体的にはまず17節後半に次のように記されています。この表の B をご覧ください。 B のところを言います。すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。そして20節では、 善をもって悪に打ち勝つとは次のようなことであると言われています。もう一つの B のそばにちょんとついたところですね、 B コンマのところですね、20節です。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたのなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。これが善をもって悪に打ち勝つ具体的なことであります。すべての人が良いと思う正しいことを行うように心がける、そしてすべての人と平和を保つ生き方をする。ただし、もともとのギリシャ語では、おそらくここにいらっしゃる多くの方々が持ってます新改訳にはちょっと訳されていない言葉なんですが、もともとのギリシャ語では18節の最初にできる限りという言葉がついています。多くの翻訳聖書ではそのできる限りという言葉が訳されています。なぜできる限りという言葉がついているのか、それは私たちが神の御心に真剣になって従っていこうとするとき、そこに戦いが起こってくるからです。神の御心に従って行動したために人々から罵られたり批判されたり攻撃されることがこの世においてはあるからです。神の御心に従うときにそこに戦いが起こってくる。ですから20節にあなたの敵という言葉がありますね。敵対するものが起こってくるんです。もしも神の御心に歩むよりもこの世に妥協し、この世に調子を合わせ、この世の流れに従って歩むなら人々との波風を立てない生き方をすることができるかもしれません。しかし神の御心に従って歩むときにどうしても平和が保てないということが出てきます。神に従うかこの世に従うかというときには私たちは迷わずに神様に従っていくんです。ところが人間というのは勝手なもんなんですね。自分に都合の良い方を選び取りまして神の御心に背いていくということがあります。神様に背いて人との平和を優先します。時にはその逆に自分の都合によって人と争うということがあります。ですからここにこの聖書の18節に自分に関する限り人々との平和を保ちなさいと言われているんですね。神様に関する限りにおいては人々との平和を保てないことがあるかもしれない。しかし自分に関する限りは人々との平和を保ちなさい。それを私たち逆にしてしまうことがあります。神の御心に背いて人との平和を優先する、そして自分の都合によって人と争う、聖書とは逆のことを私たち人間というのはやってしまうものなんですね。人々に対して良いことをしても、良いことをして平和を保つためには20節では、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたのなら飲ませなさいと言われています。たとえあなたを傷つけ敵対するものであっても困っている時には助けてあげなさいと言います。自分に敵対する相手にも愛を示す、まさに汝の敵を愛せよということです。もちろん危険からできるだけ自分の身を守るということは必要なことです。そのことは聖書は否定しませんし、むしろそのように聖書は教えています。しかし私たちは 敵対してくるものに対してさえ愛を持って接していくのです。ところで20節後半にこういう言葉があります。この表の B のですね、B コンマのところですね、20節の後半、そうすることによって私たちが愛を示すことによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです、とあります。この言葉は私たちが徹底した誠実な愛を持って接していくときに、やがて敵の心をも動かし、彼らがやがて恥じて悔い改めに至ることがあるということを教えています。決して誤解してはいけません。私たちが敵に親切にしてあげればあげるほどですね、その人の頭の上に神様の裁きが積み上げられるという意味ではありません。もしもですね、親切にしてあげながら心の中でですね、しめしめ、この人により多くの神の裁きが積み上げられてるぞなんて思ったら、これは善意を持ってしてることじゃないですね、悪意を持ってしてることです。それは善をもって悪に打ち勝つことではありません。私たちは徹底的に愛に生きるのです。なぜそのようなことができるのか、その肝心要なところが19節なんですね。ですから19節が真ん中にあるんです。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。中心は神の怒りに任せなさいということです。なぜなら神様ご自身が、復讐は私のすることである、私が報いをするとおっしゃっているから。このことを信じることができるかできないかで、私たちの生き方が変わってきます。怒りを神様にお任せする、神様がそれに報いてくださる、神様は正しい裁きを下す方だ、そのことを心から信じることができるなら、神様にお任せして私たちは善に励むことができるでしょう。愛の技に歩むことができるでしょう。悪に対して自分で悪に報いようとしなくても、そういう憎しみの思いから解放されるでしょう。しかしこのことが信じられないならば、神様が復讐する、報いてくださるということが信じられないならば、神様に私たちの怒りをお任せするということができないでしょう。ですから自分で復讐しないと気が済まないということになってしまう。もちろん完全な人はいません。私たち人間は弱いものです。神様に怒りをお任せしたかなと思えば、再び自分で悪に報いてやろうと思ってしまったり、その二つの間を揺れ動いてしまうことでしょう。しかし神様の正しい裁きに信頼してお任せするんです。復讐は神にお任せするのです。復讐は私たちが行うことではありません。これはイメージ的に言いますと、裁判官の裁きを下す裁判官の座に自分がつくのではないということです。裁判官の座には神様についていただくということです。その座を神様に委ねなければいけません。結構いろんな教会においてですね、裁判官が多いそうですね。 実際の裁判官ではなくてですね、このいろいろ裁きをするというのがですね、あちこちの教会で結構見られるというふうに言われたりします。しかし裁判官は神様であり、裁判官の座につくのは神様です。神様のそれは務めです。もしもその裁判官の座に私がつくとしたら、私は神様の仕事を取っているんですね。自分が神様に代わって裁きを下そうとしています。ある人が、不敬虔の本質は私たちが神の位置に取って代わろうとすることだというふうに語ったそうです。不敬虔の本質は私たちが神の位置に取って代わろうとすることだ。19節の神の怒りに任せなさいとの命令、それは私たちに決断を迫る命令です。ここで使われてます命令形はですね、他にどういうところで使われているかというと、主イエスを信じなさいとか、神に従いなさいという私たちの決断を迫るところで使われている命令形が使われています。私たちに決断を迫っているんです。私たちは今日という日に神の怒りに任せていかなければならない。復讐は神がすることです。私たちがすることではありません。私たちが行うことは愛の技に励むことです。今日というふうに私たちの怒りをすべて神様にお任せしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたはすべてをご存知の方です。どんなに人の目に隠れたことであっても、あなたの目にはすべてがあらわであり、あなたは正しい裁きを下す方です。裁きをするのは私たちではありません。あなたのなさることです。主を今一度あなたに信頼することができますように、あなたにすべてをお委ねすることができますように、私たちに力を与えてください。中にはそのために葛藤し、心の中に戦いを覚え、辛い思いをしている人もいるかもしれませんが、どうぞあなたご自身が力を与えてください。あなたの御霊によって導いてくださいまして、その怒りをあなたにお任せすることができますように、どうぞ私たちに憎しみからの解放をお与えください。今日から始まります一週間の旅路も、主が私たちと共におられ導いてくださいますよう、集われましたお一人一人の目に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。